それでは平和を求める祈り。父と子と聖霊の御名によって、主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命を得るのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。
こんにちは。
涼しけど雨ですね。では今日と明日の、日曜日の2つの朗読に、箇所についてご一緒に考えてみたいと思います。まずアモスのこれ第一の朗読で、8章4から7まで。アモスの8、4から7まで。はい、お願いします。
商品の不正。このことを聞け、貧しい者を踏みつけ、苦しむ農民を押さえつける者たちよ。お前たちは言う、新月祭はいつ終わるのか。穀物を売りたいものだ。安息日はいつ終わるのか。麦を売り尽くしたいものだ。エファマスは小さくし、運動は重くし、偽りの天秤を使ってごまかそう。弱い者を金で、貧しいものを靴一足の値で買い取ろう。またくず麦を売ろう。主はヤコブの誇りにかけて使われる。私は彼らが行ったすべてのことをいつまでも忘れない。
ありがとうございます。厳しい言葉ですね。四節、貧しいものを踏みつける。貧しというのは弱い立場に置かれている人ですね。貧しといってもお金の貧しさだけではなくて、健康の貧しさとか、年齢の貧しさ、子供と高齢者とか、あるいは能力の貧しさ、いろんな貧しさがありますね。それは貧しい人です。その者たちを踏みつけ、苦しむ農民で、農民というのは、あの当時は農民が、ここもそうですけども、それだけではなくて、労働者と、移民、出稼ぎに来ている人たちを、苦しむ農民を押さえつけるもの。私、一番最後のことは、7節。私は彼らが行ったすべてのことをいつまでも忘れない。いつまでも忘れない。私たちはこの弱い人たちを避けるというのは、あるいは無視するんですね。いつまでも忘れない。神様はそれは大嫌い。少し考えて、自分でこれを読んで、もう一度読んで考えてください。それから次に参りましょう。ルカの16章、ルカ16章10節から13節まで。ルカの16、10から 13節。はい、お願いします。
不正な管理人の例え。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。だから不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ、誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。
ありがとうございます。この最後の文章は根本ですね。あなた方は神と富とに仕えることはできない。ちょっと大変な言葉ですね。本当ですか。まず使えるという言葉という動詞の意味は、日本語では使えるというんですね。この聖書にあるイエス様のこの福音の場合は、使えるということはしもべになる、奴隷になる、縛られる、自由を失う、それに夢中になって他のことを見ない。ですからその意味で、ところがそれにしても、それにしても私たちはこれに対して2つの反応があり得ると思います。一つは、どうして神か富か、どうしてどっちかというんですか。どっちともできるんじゃないんだ、両立してるんじゃないんですか。例えば皆さんが今ここにいますね。大多数は仕事してるんですね。あるいはうちで仕事してるんですね。でも神のために時間を作るんです。だから両立できるしてるんじゃないんですか。どうしてどっちか彼か両方できるんじゃないんですか。それは一つの反論。もう一つの反論は、まあ普通の皆さん一人一人はどうなっているのか分かりませんけれども、まあ平均としては、今の皆さんの年齢の日本人は贅沢に暮らすという目的にお金を欲しいということよりも、生活することができるためにお金が欲しいですね。別に贅沢を、まあ、できればしたいんですけども、そのために夢中になってるんじゃなくて、やっぱり生活できるために。この間結婚講座の前の人たちの同窓会がありました。実は2つあったんです。2つで子供たちがいっぱいだったね。5人と4人ちびっこが歩けない子が多かった。でその親を見ると、大変だろうね、この子たちを育てるのは大変だということだけではなくて、いつもそばにいなければならないから大変、お金の面では大変ですね。この子は大学を卒業できるまでどれだけお金がかかる。だから親がすごい働かなければならない。それはいけないんですか。それで神から離れることになるんですか。そうではないんですね。そうではない。贅沢のためではなくて、生活できるこの子どもたちを育てるためにやっています。ですから私たちの場合には、神と富とに仕えることはできないということよりも、愛である神とエゴイズムとに仕えることはできないと言った方がいいと思います。神とエゴイズム、愛である神とエゴとに仕えることはできない。 エゴイズムというのは、まあ、自分の利益ばっかりしか考えないんですね。私、私、私、自分の世界には自分しかいないみたい。自分さえ良ければ、あとはどうでもいいと思い、人の苦しみを無視している。人の苦しみに対して無関心です。人の苦しみに対して無関心。このエゴイズム、それがよくあると思います。個人だけではなくて、この社会にもこうですね、社会。私たちの社会、結局、強い人々を中心に考えている社会です。強い人を中心に考えられた社会です。弱い立場の人たちは無視。ほとんど無視ですね。やっぱり強い人を中心にして考えている。まあ、では、私たちはどうすればいいでしょうか。まず、アモスが言ったことを忘れないように、ね、貧しい者を踏みつけ、苦しむ農民を押さえつける者よ、私はそのことをいつまでも忘れない。しかも、私たちは悪いことをしないかもしれませんけれども、すべき良いことをしないかもしれません。すべき良いことをしないかもしれません。つまり、この不正な状態に対しては、何もしないで黙認しているんです。何もしないで黙認しているんです。イエス・キリストにとっては、善を行わないのは悪を行うことになる。すべき善を行わないのことは悪を行うことになる。これはアモスが言ったこと。今度これに関してはイエス・キリストは他のところで何を言うかと言いますと、何回もここに出た言葉ですけど、マタイ6章の33節、今読まなくていい、一つの文章だけですので私は、でも書いておいて後で自分で考えてみてください。マタイ6章33節、まず神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはお金ですね。結局はお金。これらのものは皆加えて与えられる。まず神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。他のものは何かというと生活できるためのものです。非常に大切です。家と着物と洋服と食べ物と教育のためのお金と全部生活、それはこれらのものですね。まず神の国を求めなさい。他のものは働けば一生懸命に働けば何とかなるんです。何とかするから何とかなる。でもまず神の国を求めなさい。では神の国とは何か、何回も言っていますけれども、この世の中の神の国もあれば死んでからの神の国があるんですね。主にイエス・キリストがこの世の中の神の国のことを考えています。主の祈りの時には、御国が来ますように、それは天国が早く来るようにと言ってるんじゃなくて、この世の中を御国にするように。どういうふうにするかというと、御心が行われる状態を作る。御心が行われる。御国が来ますように、御心が 天に行われる通り地にも行われますように、御心とは愛し合いなさいということです。愛し合ってる状態を求めなさい。つまりどこにいても何をやっても愛を求めなさい。愛し合っていれば何とかなる。何度も言うようにけれども、愛とは何かというと、助け合って分かち合う、助け合って分かち合う、許し合って譲り合う、許し合って譲り合う、尊敬し合って受け入れ合う、尊敬し合って受け入れ合う、大切にし合って仲良く生きる、大切にし合って仲良く生きる、これが大体行われる状態は神の国です。これが行われる状態は神の国です。聖パウロがこの間出た言葉ですけども、聖パウロの言葉を思い出しましょう。愛は全てを完成させる絆である。愛は全てを完成させる絆である。言い換えれば、愛は全ての解決の全てを解決する絆である。だからそれを求めなさい。そうすれば神を、神も求めることになります。もう一度読んでいただきましょう。10から、ルカ16章10から13まで。
有名な管理人の例え。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。だから不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ、誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に参りましょう。これはこの前の日曜日の朗読ですが、ヘブラヤ人の12章5から11まで、 gli operai 12 章5節から11節まで。ヘブライ12章5から11まで。はい、お願いします。
主による鍛錬、また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体力鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。
ありがとうございます。ではこのメインテーマはこれだと思います。辛い経験から学ぶ、辛い経験から学ぶこと。つまり言い換えれば、苦い経験が押しようとしている地を受け入れること。苦い経験が押しようとしている知恵を受け入れること。では私たちは遅かれ早かれ多かれ少なかれ失敗に遭う、苦い経験に合わせられる時もあります。非常に辛い経験の時もあれば、あるいは、まあ、嫌なことに会うことになります。怒られることもあるし、笑われる時もある。悪口も言われる。評判を失う時もあるかもしれない。出世できなくなる。後に回されたりして、そしてまた人間関係において喧嘩と別れる、そして孤独になる。主に若い人たちは失恋のことで非常に悩むんですね。学生が、私寮にいた寮長であった時も本当に失恋するときにぺちゃんこになるんですね。もう起きられない。ですからそれもありますね。あるいは仕事の場合、失敗したりして、あるいは試験で落ちるとか、あのプロジェクトがあったのにダメになった。私の夢を求めてるのに、結局進めない。このような経験があります。ところが言われている通りです。失敗は成功のもとです。その失敗直しようとしている 地を受け入れれば伸びる成功のもとです。そのためにどうすればいいのでしょうか。二つの提案があります。経験を受けて伸びることが失敗が成功のもとになるために、一つは自分が反省、謙遜に反省することです。謙遜に反省することです。素直に。その原因と解決を追求すること。その時には自己弁護と自己弁明を別にした方がいい。いつもそうするでしょ。私たちは大抵、私失敗したけども自分のせいではなかった、あの人のせいだ、責任逃れね、責任逃れ。自分の失敗の責任を誰かにかぶせる。自分が悪かったとは認めたくない。それなら経験が、経験の死を受け入れないことになるんですね。あの人たちは、私失敗したのは、あの人たちは妬みがあるから、私に対して妬みがあるからとか、頭が悪いからとか、いつも自己弁護ですね。個人攻撃と自己弁護。それなら進歩しない。失敗は失敗で残る。成功のもとにならない。これは一つの手は反省する。謙遜に反省する。その原因と解決を。二番目の提案は、今、セイパールが言っていることですね。結局これです。その失敗の中に、その苦い経験の中に、神を見ること。神を見ること。セイパールが言うように、神は愛する子を精神的に鞭打たれて、鍛えられる、鍛えられる。神様がその苦い経験で鍛えられるんです。これは神からの鍛錬として忍耐しなさい。神からの鍛錬、鍛錬として忍耐しなさい。動作は悲しい。その時には悲しい。でも、あとは鍛え上げられて嬉しくなる。なお、厳密にもうちょっと考えてみれば、鍛錬です。神からの鍛錬として忍耐します。この経験は神様が送ってくださると言えるんですか？それとも許してくださると言えるんですか？それともあなたと共にその経験を受け入れるんでしょうか？誰もよくわかりません。この問題は人間の自由と神の見せつりはどういうふうにつながっているのかだ。それは神学的な昔からの有名な問題で、結局わかりません。よくわかりません。神が送ってくださる、その苦い経験を送ってくださるといえば、それを信じますか？直接に送ってくださるのがそうなっているかもしれません。もう一つの可能性が、許してくださる、許して送ってくださることよりも、来ることを許してくださる。つまり神様は、あなたの苦い経験の原因は何かというと、人間の自由と 自然法則、自然法則と人間の自由から苦しみが出てくるんですね。地震とか台風とか、それは自然法則から出てくる。そして人間の自由から戦争とかセクハラとか、それは全部人間の自由から生まれる。ですから神様がその鍛錬を、その苦い経験をあなたに送るというよりも他の理由で送るんです。病気になったことはそのバイ菌の原因ですよ。地震があったら、あなた自然法則と人間の自由から来ることを神様が許してくださると言えるでしょうか。それはもっと信じやすいと思います。3番目が一番大事なのは、神様が自分で送るのか、それとも許すのかということよりも、あなたと共に受け入れてくださる。その経験をあなたと共に受け入れてください。で、あなたの中からその経験があなたに押しようとしていることを悟らせてくださるんです。心の中から一緒に悩んで、一緒に苦しんで、でもこうしましょう、こうしましょう、この経験をやっぱり社会人さんに謙遜に反省して、その原因と解決を求めましょうというふうに、神様があなたと共にその経験を受け入れてくださる。まあ全部その3つの動詞を、動詞がつまり受け入れ、送るとか許すとか受け入れるとか、混ざって考えてもいいでしょう。ご自由に考えてみてくださいけれども、3番目は確実ですね。一緒に受け入れてください。でそれで私たち鍛えられる、たくましくなる精神的に、その苦い経験によってたくましくなるように。また続きがある。11節、聖パウロの11節、鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせる。平和に満ちた実を結ばせる、これは目的です。鍛錬の目的はこれです。何のためにたくましくなるんですか。自己満足ですか。もっと成功できるためですか。まあそれもそうでしょうけれども、根本的には平和に満ちた実を結ばせるために、実を結ばせるためにこの経験を受け入れて、その死を受け入れなさい。で、実というのは、実を結ぶということは何かというと、何回も言ったんですけども、すごくイエス様が何回も使う言葉ですね。実を結ぶ、何回も。ですから大事なことです。イエス様が何回も同じことを言うと、すごく大切なことです。で、実を結ぶということは、イエス様にとっては一番根本的なことは何かというと、人を救うですね。救い主です。イエスという名前の意味は人を救う。ですから実を結ぶということは救いと関係があるはずです。人を救う。でも人を救うということは、私たちは神様は、イエス・キリストは神ですから、人間を救うことができますけど、私たちはそこまでできない。何ができるかというと、こう言います。その人を愛することができます。で、自分の愛の行いがその人に深い喜びを感じさせることができます。
私たちの愛の行いがその人に深い喜びを感じさせることができます。それは救いだと思います。喜びを感じさせるんです。あくまでも深い喜びですね。ただただその時の楽しさだけではなくて、心が望む喜び、心を満たす喜び、平和に満ちた喜び、奪われない喜び、その喜びを感じさせるのはなぜかというと、救うということは愛することだけだったら不完全だと思います。何度も言うように、純粋な愛が求めるのは、私が人を助けることよりも人が助かるということです。純粋な愛が求めるのは、私が人を助けることよりも人が助かることです。ですから中心は人です。中心は私の思いやりと純粋な愛なのではなくて、中心は助かる人です。ですから人を救うということは人を愛することだといえば、結局私は主人公で私は中心です。私が愛する、私は助ける。違う、キリストが求めているのは人が助かるということです。ですから私の愛の行いは、愛の哲学的なことです。愛の行いが感じさせる喜び、この深い喜びや救い、これは身です。この身を結ぶことができるのでために精神的に豊かになる、それは経験が押しようとしていることです。それを学ぶことを願い求めましょう。もう一度読んでいただきます。ヘブライ12章5から11まで、はい、お願いします。
主による鍛錬、また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。
ありがとうございます。少し考えましょう。 それでは次に参りましょう。その同じ日曜日の福音です。ルカ13章22節から30節まで。ルカ13、22から30節まで。はい、お願いします。
狭い戸口。イエスは町や村をめぐって教えながらエルサレムへ向かって進んでおられた。すると主よ、救われる者は少ないのでしょうかという人がいた。イエスは一同に言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、あなた方が外に立って戸を叩き、ご主人様開けてくださいと言っても、お前たちがどこのものか知らないという答えが返ってくるだけである。その時あなた方はご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちの広場でお教えを受けたのですと言い出すだろう。しかし主人は、お前たちがどこのものか知らない、不義を行う者ども皆私から立ち去れと言うだろう。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて激しりする。そして人々は東から西からまた南から北から来て、神の国で宴会の席に着く。そこでは後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものもある。
はい、ありがとうございます。では20の節、狭い戸口から入るようにしなさい。ですから、救われる人が多いかどうか、とにかくあなたは狭い戸口から入る。というのは、大衆は楽な道を選ぶんですね。大衆は楽な道を選ぶ。群れもそうです。群れはいつも楽な道を選ぶ。だからあなたは狭い道を、狭い戸口を選びなさい。細い道。そして入れない人が多い。入れない、どこに入れないんですか。神の国に入れない。最後のところに、29節、神の国で宴会の席に着く。他の人たちは外に投げ出される。ですから入れない、どこに入るかというと神の国に。また神の国とは何かというと、もう一度考えましょう。今ここで主にイエス・キリストは死んでからの神の国のことを言っているんですね。死んでからのこと。ですから、そのために狭い戸口を選びなさい。みんな入るとは限らない。外に残される人もいます。その外とは何かというと、ご想像に任せます。よく地獄と言われるんですね。地獄というのは、燃えているところよりも外、外。外になる。で、どこの外ですか。神の国から、天国の神の国から、死んでからあなたは外に残される。もう一つの意味です。この世の中の神の国、この世の中の、つまり最後のところ29節、神の国で宴会の席。神の国は宴会ですね。
神の国を表す比喩は宴会、つまりみんなが親である神と一緒にみんなが通く、先ほど言ったように助け合って分かち合う、許し合って譲り合う、尊敬し合って受け入れ合う、仲良く大切にし合って仲良く生きる、これは宴会の雰囲気ですね。これは神の国です。つまり神の国というのは愛し合って愛し合って生きる、愛し合って生きる、これは神の国、宴会、永遠の命。イエス・キリストは永遠の命を表すためには同じ比喩を使います。宴会、宴会は神の国の比喩です。そして永遠の命の比喩です。つまり同じことです。で、この世の中のあなたは狭い道を、狭い田口から入らなければこの世の中の神の国に入れない。天国だけではなくてこの世の中の神の国に入れない。愛し合っている状態には入らない。みんなと群れになってあなたはみんなに流されればそこに入らない。ちょっと自分では個性的に自分で立ってみんながこうするから私もこうするのではなくて自分がすべきことをする、自分がすべきことをして、それは狭い戸口ですね。で、何をすればいいのかというと27節、不義を行う者ども、皆私から立ち去れ。不義を行う、不義を行う者、その人たちは入れない。で、不義とは何かというと、まあ罪と言ってもいいですけども、やっぱり先ほど言ったように罪には、あるいは不義には2つの側面があります。一つは悪いことをする、悪を行う、不義を行う。で、二番目の側面はすべきことをしない、すべきことをしないという罪、すべき良いことをしない、それも不義を行うことですね。で、その人たちはどうするかというと、25節を見てください。どう閉じてしまってから、つまりもう死んでから、あなた方が外に立って戸を叩き開けてくださいと言っても開かない、知らない。ちょっとこれは思い出すと矛盾したようなことがありますね。戸を叩いても開けてもらえない。でも他の時にはイエス様が言わなかったじゃないですか。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開けられる。ここに開けられないと矛盾って、どっちが本当ですか。いや、その求めなさい、探しなさい、今生きている時には求めなさい、願いなさい、祈りについていてる。この場合にはもう死んでから開けてください、もう遅い遅い、今はそれは聞かない。とにかく何人が入るかイエス様は具体的には言わない、知らない、どうでもいい。とにかくあなたは厳しくやりなさい、しっかりやりなさい。流されると入れないかもしれない。この世の中の神の国に入れないか。ひょっとしたら向こうの国にも 外に残されるかもしれない。ですから狭い戸口から入るようにしなさい。もう一度読んでいただきましょう。ルカ13、22から30まで。はい、お願いします。
狭い戸口。イエスは町や村を巡って教えながらエルサレムへ向かって進んでおられた。すると、主よ、救われる者は少ないのでしょうか、という人がいた。イエスは一同に言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、あなた方が外に立って戸を叩き、ご主人様開けてくださいと言っても、お前たちがどこのものか知らないという答えが返ってくるだけである。その時あなた方はご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちの広場でお教えを受けたのですと言い出すだろう。しかし主人はお前たちがどこのものか知らない、不義を行う者ども皆私から立ち去れと言うだろう。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて恥知りする。そして人々は東から西からまた南から北から来て、神の国で宴会の席に着く。そこでは後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものもある。
ありがとうございます。少し考えましょう。ありがとうございます。それでは次に行きましょう。これもまたその前の日曜日の、福音ですが、ルカ12章49から53まで。ルカ12、49から53まで。はい、お願いします。分裂
をもたらす。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。今から後、一つの家に五人いるならば、三人は二人と、二人は三人と対立して分かれるからである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して分かれる。
はい、ありがとうございます。つまり平和について考えましょう。平和。平和といって、でも、まあ、世界の平和、日本の平和、そして私たちの周りの平和、家庭の中の平和、仲間の中の平和、職場の平和なんですね。ですから世界と日本と日本社会の中の平和と、そして私たちの身近な周りの平
平和を考えましょう。では平和といっても、世間にとっては平和とは何かと言いますと、つまりキリストの平和と世間の平和を比較します。世間の平和は武器の音の聞こえない状態、これが平和ですね。武器の音が聞こえない状態は平和です。日本は80年間この平和、戦争を知らない皆さんは、たくさんの人はいかにありがたい状態だということもわからないけれども、戦争をしている人たちは大変ですね。今のガザとウクライナね、武器が聞こえてるともう地獄ですね、そこに。だから武器が聞こえないということはすごくありがたいことですけれども、それはキリストの平和ではない。また、もう一つ、家庭の中にはね、あるいは職場などには喧嘩の、大喧嘩の大声が聞こえない状態は平和です。大喧嘩の状態が聞こえない平和ですね。でも、その武器が聞こえない平和について言えるのは、そうですね、この間言ったように、その平和は上の人たちのためにはすごくいいことですね。下の人のために平和はすごくつらいですよ。何もできないですね。自分が無視されていて、搾取されていても文句言えない、誰にも何も言えない。力は全部上にあるんですね。政治も、政治家も、軍隊も、警察も、教育も、全部上です、下の人たちですから。その平和は偽りの平和です。イエス・キリストはその平和を潰したい。それは平和ではない、不当な平和です。偏った平和です。そしてまた、家庭などでは大喧嘩がない、喧嘩の大声が聞こえない、そういうこともすごくありがたいことですけれども、下手をすると本当の平和ではないですね。ただお互いにあまりにも遠ざかっているので、喧嘩さえもしない、遠ざかって遠いからもう関係ない、それも平和ではない。イエス・キリストの平和は何ですか？イエス・キリストの平和は話し合いと愛から生まれる平和です。話し合いと愛から生まれる平和、まず話し合いということについて考えましょう。主に私たちの周りの平和のことを考えましょう。まあ、世界の平和を考えれば、やっぱりフランシスコ教皇が何回も言いましたね。戦争の平和は話し合いによって、武器によって作られるものではなくて、話し合いによって作られる。ところがどうするんですか。彼が言ってたのは ユートピアにいたと言われてるんですね。本当の国連、本当の国連でも、異議する、つまり却下する権限のある国があるでしょう。今だから何もできないんですね。何もできない。そうではなくて、本当の話し合いによってウクライナの問題とガザの問題もそこで決定されるような、それは
それは本当の解決ですね。ところが残念ながら今のところではユートピアですね。誰もしたくない、まあ、強い人たちはしたくない。だからでも私たちのもっと私たちの次元で言えば、話し合い、話し合い。ところが話し合いはどういうふうに話し合いするかというと、まず聞いてそれから話す。聞いて話す。まず聞くということについていつか話したと思いますけれども、何を聞けばいいかというと、まず相手が言ったことを聞くべきです。相手が言ったことを聞くべきです。私が言わせたいことを聞くのではなくて、あるいは相手が言った言葉の中から私の都合のいい部分だけを選ぶことだけではなくて、相手が言ったことを聞くべきです。最後まで、なるべく最後まで。反論したければ最後から最後からね、それはいいと思う、よく分かってから。ですから相手が言ったことを聞くべきです。2番目は2つだけにしましょう。相手が言いたかったことを聞くべきです。相手が言ったことだけではなくて、相手が言いたかったことを聞くべきです。しかも相手が言ったことをより良い方に解釈して、相手の言葉をなるべく良い方に解釈して、相手が言いたかったことを聞くべきです。こういうふうに聞くのは難しい。だから話し合いがあまり実現できないんです。これは今度は話す、これもまた難しい。話すという時には意見が違うんですね。二つの意見が異なっています。ではまず自分の意見を絶対的な真理にしないように、自分の意見を絶対的な真理にしないように。自分の意見をどうしても真理だと決定すれば、相手も負けてたまるかと思って自分の意見を絶対的な真理にする。そうすると結局力関係の話し合いになるんですね。そうではなくて、自分の意見だけ絶対性を抜き出して意見を、そしてもう一歩、二人で違った意見を持って真ん中にある隠れた真理を探求する。協力的に真ん中に隠れてある真理を探求すること。一緒に自分の意見を通したり通すよりも真ん中にある真理を見つめて、それから譲り合って解決する。ところがですから、これは理想ね。ところが難しい。なぜかというと、人間の諸悪の根源はエゴイズムと傲慢ですね。エゴイズムと傲慢は人間の諸悪の根源。それでこの話し合いを狂気するんです。なぜかというと、エゴイストだから自分の意見を通したい。自分の意見が通れば利益が出てくるんですね。そうしないと何かを譲らなければならない。それをしたくない。全部自分のものにしたい。相手も同じですから、結局力関係にないんですね。
エゴイストだから自分の利益、自分の利益ばかりしか考えない。もう一つの傲慢、傲慢も私たちは絶対自分の過ち、自分の間違いを認めない、認めたくない。ですから話し合って、やっぱりあなたの方が正しかったということは絶対言いたくない。相手に負けるもんか、私は正しい、あくまでも正しい。だから結局話し合いにならない。自分の意見を落としたから、どういうふうに通すかというと、力関係、強い人が勝つ。この世の中ですね、家庭も世界もそうです。ですから話し合いは解決ですけど難しい。だから2番目が愛、話し合いと愛、愛し合うということです。ですから先ほどの繰り返しの書かれても、助け合って分かち合おう、許し合って譲り合おう、尊敬し合って受け入れ合う、大切にし合って仲良く生きるということは、これは愛ですね。この愛があれば話し合いができるんです。この愛はなければ話し合いはできない、力だけ。ですから話し合いと愛です。もう一つ、この愛の中にはもう一つは、見てください、何節ですか、50節、今の。しかし私には受けねばならない洗礼がある。洗礼というのは自分の受難ですね。洗礼式という意味ではなくて、私たちの洗礼というのは受難です。苦しみを受ける。私がこのために苦しみを受けなければならない。私たちも平和を作るために、話し合いと愛でも愛の中に苦しみが入っているんです。そこでマダ・テレサの言葉が、痛みを感じるまで愛しなさい、痛みを感じるまで愛しなさい。では世界の平和のために本当に祈るようにしましょう。そして私たちの周りの平和を話し合いと愛と洗礼を持ってできるようにしましょう。もう一度読んでいただきましょう。
分裂をもたらす。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。今からのち一つの家に5人いるならば、3人は2人と2人は3人と対立して分かれるからである。父は子と子は父と、母は娘と娘は母と、姑は嫁と嫁は姑と対立して分かれる。
ありがとうございます。少し考えましょう。それではアベマリアを唱えて終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。 アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご対面の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今なお死を迎える時もお祈りください。アーメン。父と子と聖霊の御によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。